時計の針は9時20分を回りました。みんなでリレーフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えして全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。ということで今日は水曜日ですので大菅義明さんをスタジオにお迎えしました。大菅さんおはようございます。
おはようございます。
今日もご機嫌よろしそうでもう声のトーンでこうねおはようございますって分かりますよね。
それはもう朝だから元気で爽やかで明るくいかなきゃ。
そうですそうです。
はい、今日曇ってますけど ね
残念ながら曇り空なんですけれども、岡崎は、でもまあね、あの大菅さんはいつも晴れですね。
そうですね、あの心は曇ってません
曇ってません、
はい、
ということです。
あの先週末も楽しかったんで、
そう
リレーフォーライフね、
先週のお話を今日は伺いたいなと思って、なんとお電話でね、今日ゲスト出演をね、あのしていただく方がいらっしゃいます。早速プープーってなってますが大丈夫ですか？早速なんですけれども、ちょっと待った方がいい。
ちょっと、
今日はですね、
今ね電話切れたって、
なんかちょっとプープーってあ切れちゃったということなんですけれども、
緊急連絡入りました
ので、すぐにねまた今かけてますので、
はい、
はい、ということで今日はリレーフォーライフジャパン長泉、
はい。そうなんです。先週末ね台風が近づいてて大変だったんですが、7カ所のうち4カ所中止延期。
あ、そうなんですか。大菅さんは長泉に行かれた。
私担当者
じゃあ一応ほら知らない方もいらっしゃるの で、私は知ってましたよ。でも、ラジオの聞きの皆様は行かれたのかどうなのかっていうのもね知りたいかなと思ったので、
そらもうね頑張って行ってきましたよ。長泉
長泉台風は、
台風は大丈夫だったっていうか、長泉って聞いてどこと思われる方が多分多いと思うんで。
そうなんですよ。よくね大阪さん長泉ってよく言わいらっしゃるんですが、どこなんですか？
静岡県のですね東部なんですよ。新幹線の駅で言うと三島。
三島なんですね。そうやって言っていただいた方が分かりやすいです。
ね、で、高速道路のインターで言うと沼津。
いいとこですね。
いいとこです。
沼津、私も結構、昔よく行ってたな。
魚買いに。
魚買いに。よくわかる。
やっぱりかい。つながった。
はい。つながったということなので、今日はリレーフォーライフジャパン長泉の高橋実行委員長と電話をつないでおります。はい、高橋さん、おはようございます。
すみません、切れます
。おはようございます。
つながりました。
大体ね、ゆうさんに出ていただくときって、トラブルんですよね。
なんか起きます。
なんか起きますよね。前もね、切れたことがあるんですよ。
あ、そうなんですか？
そうなんです。
すいません。
まずは、9月の16、17、リレーフォーライフジャパン長泉、とっても素敵な会をありがとうございました。
あ、こちらこそ来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、
台風が接近している中。
中。
どうして開催しちゃいました？みたいな感じですよね。
まずは開催できそうな感じだったっていう、その近づき方がまた中途半端だったんですよね。18号が
なんとなくわかります。なんか
ね、
すごく台風が来るよ来るよ来るよって言われていてもなかなか雨降らないなみたいな感じ。岡崎も実はそんな感じで、いつ来るかいつ来るかっていうドキドキの方が先に立っていたんですが、まあ、静岡の長泉もそういう状態だったっていうことですかね。
そうですね、近づくのもちょっと遅くなりそうだし、また富士山の北側にずれていったんで、日本海側にちょっとずれていったんで、これもまたもしかするとみたいですね。
そうですね、実際に9月16日土曜日の朝はですね、もう朝から雨は降ってたんですね。
降ってました。もう準備の段階からも降ってて、もう想定内ですねこれは ね。
で降ってたんですが、ありがたいことに風の影響が2日間ともそんなになかった。
そうですね、時々強く吹き込むことがあっても、山の中にあるような施設なんで、そんなに強い影響はなかったですね。
なるほどね。じゃあ場所も良かったっていうことですね。
場所も良かった。で、何が良かったって僕、いつも会場がですね、長泉町の桃沢野外活動センターというところなんですね。
そうですね、少年自然の家みたいなところですね。
はい。
で、バーベキューじゃないわ、
キャンプファイヤー。
キャンプファイヤー。キャンプファイヤーをやる屋根付きの、実は施設があるんですよ。
なるほど。
そうなんです。吹きさらしですけど、20メーター四方ぐらいのね。
はい。
高さも10メーターぐらいですかね。
そう、すごい高いですよね、屋根がね。
はい。
で、そこがあるから、できたよ、とよ。
そこが大きかった
です。あるからできた。
できた。あ、雨降ってるんだもん。
そう、あ、そっか。それがなければもう雨ザーザーで、
雨ザーザー。
みんなが濡れちゃって、は
い、どうしようっていう状況だったんですが、はいはい、だからそういった台風もそうだし、その施設の面でも、ラッキーだったですよね、正直。
守られましたね。
そうですね、少年自然の家でやれたっていうのは、やっぱり、まあ、宿泊もできるもんですから、宿泊もできるし、はい、一応お風呂もあるっていうことで。
そうなんです。
それいいですね、お風呂があるって。
なので、まあ、館内にも少しこう休むこともできるし、まあ、その屋根の下も、一応屋根はありますが、風が吹いたらもう風がビュンビュン中まで入ってきたんですね。
うん。
ただ、周り、ね、ネットがあったんで、それを全部閉めて、ブルーシート貼り付けて、吹き込みをちょっと抑えて。
あれは考えましたね。あ、ナイスアイディアと思いました。
いや、あれね、でもね、最初、まあ、僕はみんなで、じゃあ、無理のないイベントをやりましょうとは言いましたけど、
はい、
無理のないイベントをやるってことは、相当無理させるんですよね。
そうですね、そういうことですね。
本来、バラバラに余裕であったものを、ぎゅっと凝縮させて、狭いところに全部の機能を押し込むんで、で、雨も入らないようにブルーシート貼ってっていうので、みんなが、って言いましたからね。
常はですね、屋根付きの施設、コンペイトっていうんですけど、
コンペイトです。
コンペイトの下っていうのは、参加チームさんのエリアだったんですね。
そうですね、チームが全部集まって交流するエリアですね。
そう。で、グラウンドとか、その他のところに、本部だとか、啓発テントだとか、物販のテントが配置されてたんですよ。うん
う
ん
う
ん、
はい。
そうですね。
ね。で、それを今回は、コンペイトの中に全部押し込んだ。
全部入れたんですか？
全部入れたんです。
コンパクトでいいじゃんなって思ってたんですけど、狭すぎちゃって。
そうですよね。溢れてませんか？
いや、僕は帰ってね、あれはあれでとっても良かったと思いました。
でも譲り合い精神がね、どんどん芽生えるんです
よ。それもそうだし、
顔と顔が見えるじゃないですか。
そう、参加者の人たちとの距離が近いんですよ。
近いですね。
喋るしかないですよね。
喋るしかない
って、語るしかないじゃないですか。
いやいやいや、そんなことないですよ。あんなこともこんなこともできました。
あんなこともこんなことも
あんなこともこんなことも
いや、でもね、その近いっていうのは本当にいいですよね。
いや、よかったです。すごくよかったです。今回の実はリレーフォーライフジャパン長泉、僕が思って持ってる最大の特徴が、
はい、
が僕が言っちゃっていいですか？
お願いします、
はい、ウォークがなかったんですよ。
ちょっと待ってください。ちょっと一ついいですか、
はい、
ウォークイベントですよね。
まあまあ、ね、別に、まあまあ、あれは象徴なだけで表現の仕方っていう、
気持ちは回ってますから。
気持ちは歩いてますしね。
気持ちと目は回ってたんで。コンペイトの中でぐるぐるぐるぐる回ってたんで、目も回ってたっていうね。
じゃあ、ちなみにウォークがなかった。
はい。
何を知ってましたか、はい、
だからあんな
交流です。
あ、そう。交流。
なるほど。ずっと交流。う
ん、いや、長泉はすごいコンパクトすぎて、
はい、
広い会場をリレーウォークした人にとっては、こんな狭いところって思うかもしれないんですけど、逆に広い会場って交流がどうしてもできないんですよね。
できないですよ。
スタッフとその参加者さえも。
ね、勇気がないと交流ってできないんですよ。話しかけに行くとか、
そうなんです。
話しかけてもらうとかっていうのってないんですけれども、本当に勇気が必要なんです。だから広い会場だと、なかなかその勇気がなくて、なんとなく、まあ、お隣同士歩いた方とはちょっとこんにちは、みたいな感じでお話もすったりするんですけども、うんうん、わざわざ誰かと喋りに行こうとか、あの人に声かけてみようとかいうのが、なかなか実は、勇気がない。
そうですね。
でもそれが長泉ではそうではないということですよね。
だから、まあ、反強制ですからね。
いやいや、そんなことなかったですよ。自然とそういう雰囲気になって、で、交流もそうなんですが、実はちゃんと啓発活動もそのコンペイトの下では行われておりました。
ね、やってます
ね。じゃあもう僕はちゃんとフォローしますから。
ありがとうございます。
製薬会社さんだとか、いろんな生命保険会社さんもそうだし、個人参加というか、ファミリーチームっていうんですかね。
はいはい、はい。
そうですね。
その皆さんがね、それぞれ本当にできることをやっていただけてました。
はい。
うん。とっても良かったです、だから。
わざわざこう、歩いてやりに行かなくても、2、3歩歩くともう隣でやってますからね。
もうね、座ったままで、狭いうちだと、座ったままでリモコンとか全部手が届くっていうじゃない。その状況。
そんな感じですね。
でもいいですね。
うん。だから、あれはあれで
ね、ちょっと楽ね。少し。
あと、あれも、サバイバーズラップも。
やっちゃいましたもんね。
日本記録をやったんじゃないですかね。
もう、 僕が知る限りでは一番狭い範囲でやったサバイバーズラップです。
あ、やはり
やはり。前と後ろがくっついちゃうぐらいのね感じのサバイバーズラップで、またあれが良かったんですよ。
そう、もうね、ウォークはできなくてもサバイバーズラップだけはどうしてもやりたくて。
そうですよね。
そのためにエンプティーテーブルの、ま、周りを回るってどうって言ったら、誰もええとも言わずに、それいいね、
それでいいねって、うん、あ、じゃあテーブルの前を直径3メートル、
はい、
素晴らしい。でも逆に本当に広くないからこそ、そのサバイバーズの方が笑顔が見えたり、また応援している、ね、ケアギバーの、ね、方とか、その場にいる方たちの顔を見ることができたんじゃないでしょうか。
うん、もう距離50センチぐらいですね、ケアギバーの皆さんとね。
そう、僕一応サバイバーなんで
握手とかできる、
あ、もうできますし、
そうですね、
ハイタッチも、
ハイタッチ、う
ん、僕サバイバーなんで一応サバイバーズラップも歩かせていただいたんですが、
はい、
拍手と笑顔、うん、ケアギバーの方たちのとおめでとうという声がずっと聞こえてるんですよ、待ってる間。
そうですよね、うん、
これはね、やっぱりとっても感動的でした。
近かったですね、本当にね、皆さんが
本当に
あんなにゆっくり歩くサバイバーズラップもないですね。
普通ね、普通人の歩幅って一歩がだいたい50センチとか70センチあるんですけど、はい、10センチなかったんじゃないかな。
釣り足みたいな感じですね。
そうそうそう、先頭の人たちがね、やっぱり早く歩いてはいけないっていう気を使ってくれて、すり足なんですよ。逆に全然進まないんですよ。
なるほど。
あれはでも笑えたし嬉しかったですよ。
楽しかったですね。
楽しかったです。
素晴らしいですね。
なんでなんて言うんだろう、実はそのね、今回そのある意味強行してるわけですよ。
まあそうです
、ね、長泉より西は全部中止してます。
そうなんですよね、
はい、
うん、そのすごいな、その決断、実行委員長としてその決断、よしやろうって思った、なんかあるんですか、こう。
やっぱり何年か前に、はい、そのリレーフォーライフっていうのはこういうイベントをやるんだよっていう、なんかこうある程度の形があって、これやんなきゃいけないのかなっていうのにすごく追いかけられたことがあって、
は
い、雨だろうが何だろうが、それをとにかくこなすことによってもう疲弊してしまって、全員が、
うん、
だけど何とかやるにあたって、これみんなに会うためのイベントだなと。
ああ、なるほど。
ならばちょっとおかしいかもしれないですけど、リレーフォーライフイベントをやろうとしたら多分やんなかったと思うんですけど、うんうん、みんなに会うことを最優先にしようと思ったら、うん、思い切った決断がどんどんできて、
すごいですね。
とにかくみんなに、あ、これで会わないと2年間会わなくなっちゃうんで、
うん、
やっぱり1年に1回会うこの機会を絶対なくしちゃいけないと思って、
うん、
それだけですね、会うためにはどうしたらいいんだろうかっていう。
そうですね、
その辺のこの考え方をスイッチをピョンと変える、リレーフォーライフのイベントをやろう、成功させようと思ったらこれはできなかったかもしれないけれども、うん、いやいや違うんだ、リレーフォーライフを通してみんなに会うイベントにすればいいんだっていう、この考え方の切り替えですよね。それでも実行委員長として決断された、 でも、もしかしたら危険があるかもしれないとか、いろんな不安は多分ね終わりになったと思うんですけれども、でもそれをどうですか、うん、皆さんを信じて、こうしようああしようって言った時に、はいはいってブルーシートでも、はいってみんなが多分ね協力してくださったんだろうなっていうのが、
やってくれましてね。
なんか私、参加してなかったんですけど、今は分かるって一人に分かります、
う
ん、
ありがとうございます、
ありがとうございます。本当に
もちろんでもイベントという側面もありますので、
はい、
もう注意報が出た時点でじわじわ片付けようかなと。警報出たら即刻中止、
うん、
しかも全員でせーの中止って言うつもりでいたって、うんうん、楽しく笑顔で。
なるほど、だからもうその辺の危険がちゃんと来たらもうこうするよっていうこともやっぱり決めてやろうっていう決断ですよね、
は
い、
そうですね、
そこがね素晴らしいなと思います。で実際警報は出たんですか。
出なかったですね。
おー素晴らしい。
本当に僕一番感動したのが、今ゆうさんが言われた中止ってなった時でも笑顔で言おうっていうのが、
そうですそうです、
実はその開催前にずっとメールで連絡を取り合ってた中で、はい、その一文があって、それ見た時に泣きそうになりましたもん。長泉何これっていう、いい意味でですよ、いい意味でそう思ったんで、本当にだから16日の朝行くのもね、雨の中走って行ったんですけど、すごく楽しみでした。
ああ嬉しいです。
皆さんに会えるのが、またその場に入れるのがすごく楽しみだったんで、 僕の中ではとっても心に残るリレーでした。
あ、僕もなんか今回はすごく心に残りました ね。雨降る、濡れ
ですよね、みんな。んん、ちょっとごめんなさい、今途中が切れた。
あ、ごめん、雨がずっと降ってたにもかかわらず、はい、そんなに雨にやられたっていうイメージがないんですよ。
ないんですね、本当ないですね。
過去のリレーフォーライフは、いや雨降って大変だったねっていうのをうんと言ったのに、今回雨降って大変だったねってなんかあんまないんですよね。
そうそう、何年か前に夜10時過ぎたらドサーッと降ったこともありましたしね。
ありました、ありました、
ね、なんでそういったことを思うと、なんか雨が別に普通だったんですよね、今回は。
そうですね、もうどんと濃いですね、うん、
雨も楽しんじゃった感じですかね。
ね、そんな感じで土砂降りにならずに行ってくれた、多分雨も守ってってくれたと思います。
うん、そんな気がしますね。
うん、ね、本当にいろいろとお話をまだいっぱいたくさん聞きたいんですけれども、ちょっとお時間となってしまってるので、最後に一言何かメッセージがあれば。
残りは Facebook で
Facebook がね、もうね、昨日一昨日とね、上がりまくってます、長休み
スタッフがね、心を込めていっぱい綴ってくれてるので、
本当本当、
これを読んでるだけでもそうか、そんな思いでみんなやってくれてたのかって、逆に感動して、それぞれスタッフの Facebook 見てます、
見てますよね。
ということで、長泉のことがどうなんだったのって知りたい方は Facebook をご覧いただければということですかね。
はい、リレーフォーライフジャパン長泉でね、検索していただくと出てきますので、
はい、ということで、はい、今日はリレーフォーライフジャパン長泉の実行委員長高橋さんをお電話でお迎えしました。高橋さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。また会いましょう。
そして大菅さんも今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
またお願いいたします。はい、以上リレーフォーライフのコーナーでした。